ルカ24章13から27。この日二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたエマオという村へ行きながら、この一切の出来事について語り合っていた。語り合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いて行かれた。しかし彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら互いに語り合っているその話は何のことなのか。彼らは悲しそうな顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという者が答えていった。あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなただけがこの都でこの頃起こったことをご存じないのですか。それはどんなことかと言われると、彼らは言った。ナザレのイエスのことです。あの方は神とすべての民衆との前で技にも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。しかもその上に、このことが起こってから今日が3日目なのです。ところが私たちの仲間である数人の女が私たちを驚かせました。というのは、彼らが朝早く墓に行きますと、イエスの体が見当たらないので帰ってきましたが、その時御使いが現れて、イエスは生きておられると告げたと申すのです。それで私たちの仲間が数人墓に行ってみますと、果たして女たちが言った通りでイエスは見当たりませんでした。そこでイエスが言われた。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。キリストは必ずこれらの苦難を受けて、その栄光に入るはずではなかったのか。こう言って、モーセやすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを解き明かされた。2週間前、私たちはイースターをお祝いしました。でもそれでイースターが終わってしまったのではありません。イースターの期間は実は40日間続きます。使徒の1章3節というところに、イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られたとありますように、復活されたイエス様は40日の間なお地上に留まって弟子たちと一緒にいてくださいました。それで私たちはこの40日間をイースターの期間としてお祝いするのです。そればかりではありません。年52回のすべての日曜日はイエス・キリストの復活の祝日です。それは小さなイースターです。ユダヤの人々は土曜日が安息日、その日に礼拝をしていましたが、でもクリスチャンになった人たちは日曜日に礼拝を守るようになりました。日曜日に主の晩餐式を行うようになりました。なぜでしょう。日曜日がキリストの復活なさった日だったからです。教会が日曜日を礼拝の日と定めたということは、イエス・キリストが復活されたという客観的な証拠、その中の一つであると言っていいでしょう。皆さんはこの日曜日をどのような気持ちを思いで迎えていますか。一週間を忙しく過ごし、疲れ切ったまま日曜日の朝を迎えるといったことがあるかもしれません。解決されない問題をずっと抱えたままのこともあるでしょう。そんな時、教会に行きたくないという気持ちになることもあるかと思います。でも皆さん、だからこそ教会に来てイエス・キリストにお会いするということが、 そんな時こそ必要なのです。イエス様は言われました。健康な人に医者はいらない、いるのは病人である。またこう言われました。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。たとえどんなに重荷を抱えていましても、礼拝に来るとき、私たちは復活されたお方、命の主に出会います。そして疲れた体と傷ついた心を癒していただけるのです。このお方のもとに抱えている重荷を下ろすことができるのです。イエス様は40日の後天にお帰りになる前に弟子たちにこう約束されました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。皆さんには約束の時間、約束の場所に行ってその人に会えなかったという経験ありませんか？まあ緊急のことがあったりして、その人が来たくても来れないということが、そういうこともあるでしょうね。でもそんな時はとてもがっかりします。しかしイエス様の場合は決してそんなことはないのです。イエス様はご自分の約束に真実なお方です。信仰を持ってイエス様に近づくとき、イエス様は必ずそこにいてくださいます。ですから日曜日の礼拝ごとに私たちはここに来てイエス様にお会いできないということはないのです。ここに必ずいてください。私たちには生きておられ、私たちに出会ってくださるそのお方のもとにこうして集まっているのです。けれども皆さん、私たちの側にもし信仰がなかったら、イエス様がどんなにここにいてくださっても、イエス様が私たちに近づいてくださっていても、私たちはイエス様に出会うことができない、イエス様を知ることができないということがあります。今日の箇所のエマオ出身の二人の弟子がそうではありませんか？復活されたイエス様が二人と一緒に歩いてくださっている、語りかけてくださっている。なのにこの二人はそれがイエス様だとわからなかったのです。この二人は確かにイエス様に期待をかけていました。熱心な気持ちでイエス様についていこうとしていました。でもイエス様について正しい知識がなかったのです。信仰は決して知識だけでものではありません。信仰にはへりくだる心、悔い改める心、また真実な心、熱心な思いというものが必要です。でもそれと同時にイエス様を正しく知っていることが必要です。この二人はイエス様を力ある預言者と呼んでいます。またイスラエルを救う人だとそう認めていました。でも彼らにとってはイエス様は預言者以上のお方ではなかった。イスラエルを救うというのはイスラエルをローマから政治的に独立させるということでしかなかった。イエス様が神の御子であり、イエス様の使命が人を罪から救い出す、そのことがまだ分かっていなかったのです。それにこの二人は女の弟子たちからイエス様は生きておられるということを聞いていました。また墓を確かめに行った男の弟子たちから墓が空っぽだった、イエス様の遺体がなかったということも伝えられていたのです。それなのにこの二人は復活ということを考えもしませんでした。イエス様がよみがえられたのかどうか自分の目で確かめようともしませんでした。もうイエス様が死んで3日も経っている、エルサレムにこのままいてもしょうがない、そう考えまして他の弟子たちから離れて自分の村へ帰ろうとしていたのです。そんな二人にイエス様は、ああ愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ、こう言われました。イエス様がこの二人に愚か、あるいは心が鈍い、 また信じられない人、不信仰な人といったのは、この二人を叱るためでも、また退けるためでもありませんでした。むしろ、そうした人を教えよう、導こう、ご自分に出会わせようとしておられるのです。復活の信仰を持たないまま、自分の村に帰っていこうとするこの二人を、真理に導き、その心に光を与え、信仰に導いて、エルサレムにいる弟子たちのもとへと連れ返そうとなさったのです。教会に来てすぐにイエス様を信じることができる人もあれば、いつまで経っても、私わからない、私は信じられない、そう言い続けている人もあります。でも、そういう人も、実は分かりたい、信じたいという気持ちがあって、自分なりにその努力をしていらっしゃると思うのです。でも皆さん、本当にイエス様が分かり、イエス様を信じることができるためには、この二人の弟子たちのように、聖書から教えられる必要があるのです。信仰の知識というものは、自分なりに努力して得られるものではありません。イエス様がこの二人に、聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを解き明かされた、そうありますように、聖書を教えることのできる人から、きちんと学ぶ必要があるのです。イエス様はこの二人に、二つのことをお教えになりました。二つのことというのは、キリストの苦難と栄光です。26節に、キリストは必ずこれらの苦難を受けて、その栄光に入るはずではなかったのか、そうある通りです。二人の弟子はイエス様について、あの方は神とすべての民衆との前で、技にも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのです。そう言っています。二人はイエス様の死を殉教としてしか見ていなかったのです。しかし実際はその死は殉教以上のものです。人の罪を背負って身代わりになって死なれた身代わりの死でありました。イエス様は自ら人の罪を背負ってご自分が裁きを受けることによって人がその罪を許されるようにしてくださった。イエス様が聖書を解き明かされましたとき、きっとイザヤの53章を引用なさったと思います。そこにこう書かれています。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしみを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆、羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていった。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた。イエス様はこの二人に、救い主の苦難の意味をそのように教えてくださったのです。イエス様はまたキリストの栄光についても教えられました。聖書から解き明かしておられます。キリストの栄光、ここでは復活のことを指しています。聖書はキリストの苦難と死だけでなく、それに続く復活を明かししています。予言しています。皆さん、もしキリストが死なれたままだったら、キリストの十字架が人の罪を許すものであることを、私たちはどうやって確信することができるでしょう。キリストの復活がなければ、信じる者が罪を許され、永遠の命を受ける、神の子供とされるというこの救いは、私たちに届かないのです。聖書に、死は私たちの罪化のために死に渡され、私たちが義とされるために、よみがえらされたのである と書かれています。そのように人は、キリストの十字架と復活によって、罪から義へ、死から命へ、そして闇から光へと導き入れられるのです。エマオの村の二人は、この救いの真理に出会うことによって、今まで自分たちに語りかけてくださっていたお方が、イエス・キリストだということがわかるようになりました。人は、キリストとの出会いによって真理に出会います。真理との出会いによって、キリストに出会うのです。使徒行伝というところに、エチオピアの役人がエチオピアへの帰り道、馬車の中でイザヤ書の53章を読んでいたということが書かれています。で、この役人にピリプが近づいてきまして、あなたは読んでいることがお分かりですか？尋ねました。役人は、誰かが手引きをしてくれなければどうして分かりましょうと答えています。で、ピリポはその箇所から始めまして、イエス・キリストのことを語りました。そうするとこの役人は、イエス様を信じる信仰に導かれたのです。この役人のように、多くの人は聖書の言葉に触れてはいます。しかしその中心の真理がわからないままでいるのです。聖書を解き明かしてくれる人が、必要なのです。主イエス様は今も私たちに聖書を解き明かしてくださいます。が、今ではピリポのような人を使って、その人を通してそのことをしてくださるのです。もしあなたが真剣にイエス・キリストとの出会いを求めておられるなら、どうぞこのような聖書の解き明かしを、導きを求めてください。教会でそのことができます。家庭でもできます。あるいはスターバックスのその片隅でもできるでしょう。もしお家から出かけることができなければ、スカイプでお話をすることもできます。またあなたがすでにイエス・キリストと出会い、聖書の言葉に養われているなら、ピリポがしたように、他の人がキリストに出会うための奉仕をしてみたいと思いませんか？もちろんそのために訓練が必要ですが、進んで訓練を受けたいと思いませんか？もちろんそれができるのは自分の力によってではありません。私はできるとか、私はできないとか、そういうことは二の次三の次です。イエス様ご自身があなたと共にいて、あなたを用いて、その相手の人に聖書を解き明かしてくださるのです。そのことを願い求めましょう。信じましょう。そして人々にこの素晴らしい真理、キリストの苦難と栄光、イエス様の十字架と復活を語り伝えたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは心の鈍い私たちにも、御言葉の解き明かしを通して真理であるイエス・キリストへと導いてくださいました。キリストを知らないままエマオの村に、あるいはエチオピアに帰ろうとしているような人々に、キリストとの出会いへと導いてください。そのために私たちを御言葉を解き明かすことができるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。